格のごときの天下はなし、何時に向かって言わん無物無法無修無償と、ただ山に冒険に、何者を求めんとがぎす、各官頭上に図を案ずくれ、何時何をか干渉す。ドールと例によってまた呼びかけられておるわけで、女方の何時女方の権限を縁と欲せば、ただ任枠を送ることなかれ、女方の権限はただし見解であるわけである。計らいのない分別のない、また人の受け売りでない、極めて自然なありのままの正しい人生観、世界観、真実の世界観、そういう女方の権限、正しい人生観、正しい世界観を得ようと思うならば、ただ任枠を送ることなかれ、人に騙されるなと、人の言葉に迷うなと、言葉のみならず行動でもそうである。人について回るな、うちに向かい他に向かい、放弱せばすなわち殺せて、任枠というのも客観の世界にもとらわれてはいかんが、主観の世界内面にもそういうとらわれがあってはならんはずである。うちに向かい他に向かい、放弱せばすなわち殺せた、外の世界でも内面の心の中でも、何かそこに一念とらわれるものがあったら、それを否定してしまえたような、殺せというのは否定をする方で、何かがそこにあったら皆嘘で、外の世界でもそうだ、全ては刻々と動いていくの、全ては流れていくのである、そこに永久なものは何にもないだ、川の水は、今流れた水はもう今そこにはおらんだ、同じことだ、外の世界に実在というものは何にもない、心の中もそうだ、内の中にもそういうものがあってはなる、意識は次から次に流れていかねば、健全な意識は滞りなく流れていかねば、常に新しい意識で新しい世界を見ていくのが心象の権限、女方の権限、正しい人生観、正しい世界観で、写真機が新しいフィルムに新しい姿を映すがごとくだ、その時その時新しい世界を建設していかねばならん、仏に酔うては仏を殺し、祖に酔うては祖を殺して、たとえ仏という手も客観の世界にそんなものがあるはずはない、動くものは仏じゃない、動かんものは外の世界にはない、仏などはどっこにもない、自分の心の中にも仏というような観念を持ってはいかん、心の中に仏があったらもうそれは観念で、 仏によおては仏を殺し、祖によおては祖を殺す。外にあにも祖師も、祖師も、外にも祖師はないし、内側にも祖師はないはずである。羅漢におおては羅漢を殺せる。仏とか祖師とか羅漢とかいうものは、これは宗教の一番大切な対象になるものである。キリスト教なら神様である。そういうものを否定するということは宗教が成り立たんはずである。そこに禅の独特のあり方があるわけです。神だの仏だのというものを認めたら、もうそれは迷いだよ、嘘だよ。そういう宗教は世界中どこ行ってもないはずだよ。仏におおては仏を殺し、祖におおては祖を殺し、羅漢におおては羅漢を殺す。父母におおては父母を殺し、親権におおては親権を殺して。これはうっかり間違うというと、ああ、とんでもないことになる。お互いの社会生活で一番親しいのは父母であり、親権、眷属であり、親戚、眷属である。そういうものにもとらわれてはいかんというのである。何者にもとらわれてはいかん。親だから親孝行をせんならんというような道徳は親孝行じゃないという。親に会うても眷属に会うても、その時その時新しい意識で新鮮な気持ちで親切ができるのは一番の親孝行でなくちゃ。親孝行したなぞとは思わんのが一番の親孝行でなければならんはず。昔の童話の中にある、息子が都へ出て学問をして帰ってくる。お母さんが村外れまで迎えに出る。久しぶりに息子に会うて一緒に帰ろうとしたら、どうぞお母さん先へ行ってください、三尺下がって死の影を踏まずということがあるが、お母さんの影を踏んでは申し訳、どうぞお先一緒に帰っちゃくれ。晩ご飯にと思ってお母さんが心ばかりの大根や芋を煮て出してやったら、切り目正しからざれば食わずということがございます。だいぶ歪んどりますからいただきません。そういう道徳では困る。繰り返された善はもはや善ではないという言葉が、習慣性にやっておる道徳はもう道徳ではない。新しい意識ではっきりとその時その時の父母を認識していかなければならん。心の中にとらわれがあってはならんはずだ。親権もまたしかりだ。これはまあ解釈のしようで、個人は無名を父となし、頓外を母となし。ここで父と言われたのは親では、父親ではない。無名、心の中の無名を父と言うたのである。 母というのは友愛を母という他のである。心の中に無明煩悩が起こったならば、その煩悩を否定していけということが、父母に応手は父母を殺せということだ。真剣というのは八万四千の妄想煩悩を真剣と言われたの。煩悩妄想が起こったならば、その時その時殺していけ。こう言われたのであると、まあ個人が差し障りのない解釈をしておるので、とにかく外の世界にも自己の内面にも一念の念を持たんということ、一念の執着を持たんということ、自称正常心、大円境地、少年相続、そういう心境をいつも持続できるということが心象の権限である。それでは道徳が成り立たんじゃろうというであろうが、そうじゃ、心象の権限、自称正常心はそのまま仏心である。その時その時仏心が出て働くのである。純粋な意識とは仏心である。仏心と一派大慈悲心である。純粋な意識とは、言葉を変えるならば、とらわれのない知恵であり、とらわれのない愛情である。これ以上の道徳はないはずである。仏によって仏を殺せとは、どう殺すかならば、南無大音響主釈迦牟尼仏と拝んで殺すのよ。祖師によって祖師を殺せとは、どう殺すかならば、南無海山無双大師と礼拝して殺す。父母によって父母を殺すとは、どう殺すかならば、お寒うござりまする、ご機嫌はいかがでござりましょう、お疲れでござりましょう、あんまでもいたしましょうかと殺していかれる。そこで初めて下脱を売る。その自由があって初めて下脱というもので、大安心を得たというもので、独立した人格が完成したというもので、そうならなければ一人一人が独立した人格が完成するということ、外の世界にも内側にも囚われるものは何にもない、囚われんならん規則も何にもない、無心であることがそのまま如法の権限であるというわけ。物と関わらず到達自在なりだ。そこで何者にも関わらない自在というもの、自由というものが得られるのである。諸法学道、諸法の学道るのごと近代まだ、物によらずしていできたる手あらずだ。そこで臨済が大勢の運水を今まで扱ってきたが、何者にもよらずして、何者にも頼らずして、すっぱだかで出てきたような男は一人もない。物によらずして入れきたる手あらずだ。何かを持ってよ、何かを持って、外の世界に何かを持ってやる。学問を持ってやるか、知識を持ってやるか、身分を持ってやるか、財産を持ってやるか、何かを持って、信仰というような厄介なものを持って、煩悩妄想を持って、 合掌を持って何かを持って出てくる。未だ物によらずしていで来たる手あらず、三蔵巣館に向かって重刀に立つ。佐賀で臨済は来るやつ来るやつの、その持っておるものはみんな叩いて奪ってやる。これが三千ということだ。みんなの持ち物を全部奪って、生まれたままと言いたいが、生まれん先の本来の無一物に向い、裸に向いてやるのが臨済の史上再度というものさ。史上にできたれば史上に立つた。指を一本立てた、片手を立てた、げんこつ振り上げた、手先の芸当をしてくるやつがあるならば、その手をぶち切ってやる。栗にできたれば栗に立つ、口先でごまかそうと思う手出てくるやつがあるならば、その口を押さえつけてやる。原理にできたれば原理に立つ、あるいは眉毛をつり上げたり、目玉をむき出したり、瞬きをしたりして出てくるやつがあるならば、その目玉を引き抜いてやる。ことごとく奪ってやるのじゃが、いまだ一個の独奪していできたる手あらず、まだ一人として本来無一物というところで出てきたやつはおらん。皆これ他の個人の換気鏡に登ると、どいつもこいつも個人のへどかすばかりなべて、人の言うた言葉を御所を大事にかつい、個人の残したへりくつをもてあそんで、なんとかかんとか言うて出てきやる。そういうものをことごとく奪い取ってやるのである。三蔵一方の人に雇うるなし。だから臨済はみんなのものを奪うのが臨済の仕事で、みんなの方に一つとして与えるものは何にもない。臨済のところへ来て何かを得ようなぞと思ったら、とんでもない間違いじゃ。みんな奪ってやる。ただこれ病を治し、幕を消した、ただ出てくるやつの病気を取ってやる、縄を切ってほどいてやる。それだけが臨済の仕事じゃ。何時処方の通る試みに、物によらずしていできたれ、我何時と共に少量せんことをよす。どうじゃ一つ物によらずして出てこないかな。着物を傷してすっぱだかで出てこんかな。すっぱだかでもまだ体が、その体も捨てて出てこんかな。父母未生以前の本来の面目で出てこんかな。我何時と共に少量せんことを要す。そういうやつとなら、一問答してみたいと思うのじゃて。そういう手応えのあるやつは、十年五歳並びに一人なした。十年五年ここに座っておるが、一人としてそういうやつは出てこん。皆これ総不要畜牧の奨励やこのせいになりた。誰もこれも草の葉についた亡霊だ。竹や木にすがっておる奨励だ。狸や狐だ。亡者ばかりで、亡者ばかりで、何かにすがって生きておるやつばかりで、それを取ってしまったら生きることのできんやつばかり、何かの妄念にすがってかろうじて生きておるやつばかり、情けないやつばかりだ。一切噴火以上に向かって乱行した。 分解というのはクソグレだ。犬がそぼらに落ちておるクソをもてあそんで喜ぶようにだ。個人の吐き捨てた言葉をもてあそん、そこに自分の妄念を加えて観念の遊戯をしておるやつらが一切噴火以上に向かって乱行する。情けないやつばかりじゃたよ。かっかん曲げて他の十方の神世を生ず、生じ我はこれ出家になり、なりといい、格のごときの権限をなして。誰も彼もそういうどめくらどもがだ。十方の神世を曲げて生じ、朝から晩まで、夜食まで頂戴をして、そうして居眠りして妄想を乾いて楽でもないことを言うてきて、しかも我はこれ出家時なりといい、格のごときの権限をなす。それでも一人前のお釈迦様の弟子のような顔をして、今朝をかけて新しい人の神世ばかりを頂戴しておるので、そういうことでは閻魔の町へ行った時に飯代を請求されるぞ、飯代を取られるぞ、何時に向かって言わん無物無法無臭無償と、そこで臨済ははっきりみんなに言うておく。仏なぞというものはありゃあせんぞと、仏法なぞというものは何にもありゃあせんぞと、修行せんならんものなぞもありゃあせんぞと、悟りなぞというものはありゃあせんぞと、言わんや妄念妄想なぞというものはありゃあせんぞ。本来無一物、いずれのところにか陣内を光った。そう一つ徹底せにゃいかん。求めるべき物もなく、求めるべき法もない、出すべき道もなく、悟るべき悟りもない。何時に向かって言わん無物無法無臭無償と、曹洞宗では臨済は大御前で悟りを求めるというて悪く言う。我が宗は修正一如だ、座っておるままが悟りだ、そういうことを言うが、臨済宗はそうは言わん。修行もいらぬ、悟りもない。一朝直入如来寺、直ちに生まれん先に突入してしもうたらいいの。ただよもに冒険に何者か求めんとぎすた、諸法の道路だ。こうして皆寒いのに布団も取り上げられて、一体何を求めておるのじゃ、何を苦労して暗夜をしておるのじゃ、求めるものは何にもないじゃないか。神に求むべき諸物もなく、下に出すべき非常もなした、一体何を求めておるのか。客観図上に図を案ず、これ何時何をか干渉した、生まれたままに帰りさえすれば、父母未生以前の本来の面目に帰りさえすれば、 そのままで言うことはないのに、何かを求めようと焦るのは、頭の上にもう一つ頭を乗せようというのじゃないか。頭上に図を案ずるのじゃないか。屋上に奥を添えるのじゃないかな。これ何時何をか干渉すな。何にも足らんものはないじゃない。何が足らんか。何が欲しい。足らんどころじゃない、ありすぎて困るのじゃから。一つしっかり座って、今まで覚えた悪知悪覚をことごとく吐き出してしまわねばい。妄念妄想をことごとく投げ捨ててしまわねばい。我見我慢をことごとくすり減らしてしまわねばい。何もかもすり減らしてしまって、公安三昧になって、公安三昧になって、その三昧さえもなくなって、最後に呼吸をしておるだけがのか、その呼吸をしておる意識さえもなくなったよ。死に切るというのはそこである。何でも一つ皆死に切らねえか。矢座に出たら死に切るまで寝てはいかん。毎晩毎晩死に切る。一遍死に切ったら良さそうなものだが、なかなかそうはいかん。毎晩毎晩死に切る。その死に切った境地が仏の世界だから、その世界から公安を眺めれば、公安みたいなものは手のひらを見るがごとく回答がそこにはっきり出てくる。死に切らずに公安を考えたら妄想がますます増えるだけで、なんてもう一つ息の根の止まるまで死に切ってかみたいわだ。身をば恋しに血の涙て。画さん和尚がよく言われた。身をば恋しに血の涙。碁石というものは、昔は川で黒い石と白い石のきれいな石を拾ってきて、あれを薄く碁石にするまでには砥石にかけてゴシゴシゴシゴシと削って薄くして艶を出すのであろうが、ちょうどあの通りじゃ。修行もあの通りじゃ。この生身の体を碁石にして道内へ行っては直筆に叩かれ、室内へ行っては死刑に叩かれ、煩悩妄想をすり減らしすり減らし、我が身と我が身を殺して、大志一番本来無一物というところに決してこんことにはならん。そう思って一つ皆骨を折ってもらわんといかん。ちょうどもう老髪も油の乗ったところであるから、心で手を緩めてはいかん。何でも善というものは推しの一手だ。善ばかりではない。社会生活は推しの一手だ。推しに勝つものはね、勝つまで推していく。上天の朝まで一つ皆力を緩めずに押してもらわんというわけ。そうして入って老髪自習第五へ。第五夜自習に曰く、いわゆる接心とは、長期120日、中期90日、劇80日なり、復帰欠場して大事を諦めんとす、故に一周子飼いに出ず、言わんや増談をや、三年はただただ有名の一揆のみ、何じら聞かずや、近頃伊原に平四郎というものあり、不動尊の石像を彫刻してもって吉原山中幕府のところに安置す、 たちまち幕府の凋落するを見るに水棒玉を踊らして前方五方あるいは流るること一尺にして少子さり、あるいは二尺三尺にして少子さる、ないし二間三間にして少子つく。祝宴の感ずるところ、ついに世間の無常すべて水泡のごとくなるを隠しす。ほとんど一心に迫って安住するに耐えず、たまたま人の託水報語を読むを聞くに曰く、有名の主情のためには成仏一年にあり、下界の主情のためには涅槃三義にわたると。よってたちまち大噴死を起こして一人浴室に行って固く雇用を閉ざす。赤両骨を直し両剣を握り草原を長子純一に座禅す。妄造魔境宝庫奮起して発戦一乗してついに断妙根を得たり、深く無双上にいる天命に及んで長尺家をめぐって泣くを聞くに、おのずから全身を求むる、泣くを聞いて自ら全身を求むるについに深とくなり、ただただ両眼脱出して地上にあるを見る。週にしてたちまち総裁の痛みを覚える。しかして両眼くらいにきしししたつことを得たり、格のごとくすること三夜、ざき一に先のごとし、第三日に及んで明日に、朝に、面をあろうて定時を見るに大いに平日の初見に異なり、ただ聞いとなすよって臨相にと、そうに弁せず、よって国林にまみえんとす。かごを担いで、かごを雇うて去った礼をこゆ、潮の風景を眺望して初めて知る先に売るところは草木国土疾海成仏邸の端的なることを、直ちに国林に剣ずまみゆ、しばしば路媒に行って巣団の因縁を統括す。彼はこれ一回の凡夫なり、未だかつて山岳の字を知らず、しかれどもわずかに両三夜にして格のごときの字を調す。ただただ有名の一揆、妄想とはい戦って勝つことを売る者なり、なんじら有名の奮死を発揮せざらんやと。この辞集は東礼和尚の御家三章養老門というものの付録になっておるから東礼和尚の辞集であろうと思うが、般若窟の提唱には白隠禅師の辞集ということになる。ここに国林と自ら呼び捨てにしておるところを見ると、これは白隠禅師の辞集であるかもしれない。前の方へ行くと東礼禅師のようなところも出てくる。第五夜辞集に曰く、いわゆる摂心とは長期120日、中期90日、劇80日なりだ。いわゆる成中というのは長いところで120日、三四、120であるから四ヶ月か。中期が三ヶ月、劇が80日ということになる。今日国し欠場して大事を諦めんとす。そういう期間を一応定めて、なんてもその間に、願心を成就し、大事良質しようと誓ってやっていくのである。故に一周子外に入れずと、成中残下は絶対に許さんことになっておるので、私心の不幸以外は許さんと個人言われて、 親か師匠が亡くなった時でなければ成虫の残花は絶対に許さん。我々の雲水時代には絶対に許されなんだものだ。この頃はだいぶルーズになってきて、言わんや増団親と外へ子飼いさえも出ない。まあ本当の接心は成虫も子飼いへ出んわけでや、まあ老発中は外へ出さんわけであるが、一下九十日外へ出れんというとなかなか大変。言わんや増団親と、べちゃべちゃいらざることはしゃべらんな。三千はただただ有名の一気のみと、座禅ということは何ても一つ有名の一気がなければ座禅はかん。そういう点どこまでも禅というものは男性的なものでないという体感。つまらん感情なんていう紙くずみたいなものは捨ててしまわなければ禅宗坊主にはなれ。命の欲しいようなやつは禅宗坊主にならんがい。いつたたく殺されてもいいだけの覚悟でなくちゃ。言わんや、人が悪口言ったの、人がああ言うたの、こう言うたのというつまらん女みたいな感情を持つようなやつはさっさと出てくれ。三千はただただ有名の一気のみだ。なんても大事良筆せなければこの座を立たんというだけの勇気のあるやつだけが座ったらいい。そういう勇気のないやつは念仏の方へ行くがよろしい。何じら聞かずや近頃伊原に兵士郎というものありた。この頃みんなも知っとるじゃろうが、伊原に兵士郎という男があるじゃないか。伊原というのは興津の一里ほど山の方へ行ったところ、今もある、そこに兵士郎という男が、今もその子孫がおられる。不動尊の石像を彫刻してもって吉原山中の幕府のところに安置して、伊原の奥に吉原という山部落が、そこに滝があって、滝のところに不動尊を刻んで祀ったらと、こういうことを和尚から勧められて、新人気のない男であったけれども、まあ寄付をして石の不動産ができたので、そのお祭りがあって、そのお祭りに呼ばれて山へ行って、そうして後で檻を開いてみんなが一杯頂戴をして飲んで、飲みながら見るともなしに滝壺をじっと眺めておるというと、爆水凋落するを見るに水泡玉を踊らして前方五方あるいは流るることを一緒、水の落ちた滝壺に泡がブクブクっと浮いて出てくる、無数に泡が次から次出てくる、その泡が一尺流れて消える泡もある、二尺三尺流れて消える泡もある、二軒三軒流れて消える泡もあるが、どの泡も皆消えちまう、皆消えちまう。変なもんじゃな、同じようにできる泡でも一尺で消える泡もあるし、二尺三尺流れて消える泡もある、二軒三軒流れて消える泡もある。人間も同じこっちゃぞ。これは 遠で死ぬ人もあれば、20、20歳、30で死ぬ人もあれば、70、80で死ぬ人もある。いずれにしてもみんな消えてしまう、みんな亡くなっちまう。梅雨と起き梅雨と消えぬる人の世や、何はのことは夢のまた夢と、太閤さんでさえもそう言うたという。こりゃうっかりしておれんぞ、俺も遠からず消えてしまわんだ、俺は消えてなくなるのだぞ、こりゃ油断ができんぞと、うっかりしちゃおれんじゃないか、いつ消えるかわからんな、ぼんやりしておれんじゃないか。祝宴の感ずるところ、ついに世間の無常すべて水泡のごとくなるを確知す。社会もこの水の泡も同じことだ。つまらん欲を乾いて明け暮れしておるけれど、どうせ消えてしまうの。一体何をしたらいいの、何をしたって消えてしまうのだが、一体俺はどう生きていったらいいのか。ほとんど一心に迫って安住するに耐えず、こりゃうっかりできん、こりゃじっとしておれ、こりゃ安心できんぞと思ったら、もう身の置きどころのないほど無常観に襲われてきたというの。そこでもう酒を飲む気持ちにもならず、みんなを置いておいてそのまま一人でさっさと家へ帰って、たまたまアンデラの前を通ると中でお経を読む声をが聞こえるが、それが託水法語というもの。有名の史上のためには成仏一年にあり、家体の史上のためには涅槃三義にわたると呼んでおるのを聞いた。なるほど、そういうものか。今までお経なぞというものに耳を傾けたことはないが、有名の史上のため、命がけでやる者のためには一年で成仏ができる。ずるずるべったり怠けておっては、何百億年生まれ変わってきても仏にはなれ。なるほど、そうか、命がけでやれば一年で成仏できるか。よし、俺も男だ、一つ命がけでやってやろう、じっとしておれ。やってたちまち大噴死を起こして、一人浴室に行って固く雇用を閉ざし、脊梁骨を直視、両剣を握り、草原を調子純一に座禅して、そこで家へ帰ってくるというと、普段使わん客用の浴室へ入り、座布団持って入って、中からしっかりつっかい棒をして人が入らんようです。座禅ということはしたことはないが聞き覚えで、脊梁骨を直視、ぐっと背骨を立てて、両方の肩骨をしっかり握りまし、草原を調し、両方の目をぐっと見張って、純実に座禅す、ぐーっと一つ、有名の一休を持って、命がけで座っている。妄想魔境、方を奮起して、奮起して奮起すだ。そうすると、ま次から次、猛念猛像が蜂の巣をつついたように出てくる。いろいろな魔境がそこに展開をしてくる。あらゆる誘惑が出てくる。そういう猛念猛像が方を奮起す、蜂の巣を叩いたように、 つついたら次に出て、それをいちいち払いなき払いなき、遊行の一揆をもって払いなき、発戦一乗してついに断命婚を得たり、ぐーっともう念毛像を払いのけて座っていくと、ついに意識を失っちまう。呼吸さえも意識せんようになっちまう。断命婚を得たりだ。偉いものだ、一年というものは、有名の一揆だ。深く無双状にいると、本来無一物という禅状に入ってしまう。天命に及んで長尺の家をめぐって泣くを聞く。夜明けになって軒先でスズメがチュッチュッチュッと泣くのが聞こえている。泣くのははっきり聞こえるのだが、自分の体がない。立とうと思っても体がない。自ら全身をまとむるについに上からず、体を探しても体が見つから。さあいう方は一つ時々体験してかんという体感。ただ両眼の脱出して地上にあるを見ると、目玉だけが地べたにペタッとへばりついておるような気がしたという。そうしておるうちに爪の先がじっと痛みが感じ、そうして意識が復活をしてきて、目が元のところへ帰ってきて、しし立つことを得たり、ようやく体を発見して、自分の体を発見して立つことができたという。三昧に入るとそういうものだ。格のごとくすること三夜、座喜一に先のごとし、これは不思議なことがあるものだ。心機老然、実にカラーとしていい気持ちに、天地と我と一枚じゃ、内下打上一遍で、あれは面白いと思って見番やった。前の通りだ。三日目の朝になって、鳥が鳴くけれども体はない。だんだんしてようやく爪の先が痛んで、体が元へ戻った。その三日目の朝に顔を洗って窓を開けて庭を見るというと、庭の松の木が今まで見た松の木と違う。新鮮な意識が、初めて新鮮な庭木を見たので、大いに平日の初見と異なる。庭の石が今までの石と違う。苔の色が違う。灯籠の姿が違う。花がだきとなしよって輪相にと、妙なことがあるものだ。世界がまるで変わってしまったが、これが悟りというものじゃろうかと思う。近所に一乗寺という曹洞宗の寺が、そこへ飛び込んで和尚に相談をしたところが、僧に弁でず和尚何にもわからん。よって国林にまみえんと欲すた。それは腹に白隠和尚という偉い和尚がおられるか。ああそこへ行って、尋ねるが一番よろしい。白隠和尚にお目にかかっておいでなされ。こう言われて、籠を雇って去った礼をかゆ、早籠を雇って、由比の浜の上に去った峠という山があるが、あの山を越したり、山の頂上に籠を下ろして、しばらく四方の景色を眺めるというとだ。田子の裏から美穂の松原、 清見ヶ浦の向こうには富士山がはっきり見え、その眺望を眺めて初めて知る先にいるところは草木国土疾海成仏帝の端的なる方だ。今までこの去った峠を何百遍越したか知らんが、こんな美しい田子の浦を見たことはない。こんな綺麗な富士山を見たことはない。こんな綺麗な三保の松原を見たことはない。山も海も草も木も何を見ても美しい。涙の出るほどありがたい。はあ、こういうのがお釈迦様がおっしゃった草木国土疾海成仏というのはここだな。もうありがたくてありがたくてしょうがない。さあ急いで、それ行けというのでまた籠を急がせ、国林にまみえた松陰寺へ駆けつけて白隠和尚にお目にかかって、しばしば炉灰に行って須壇の因縁を投下した。そこで室内へ入って参禅をすると白隠和尚が考案を出される。その場で分かってしまう。分からんやつはちょっと下がって工夫をするとすぐ分かる。二三回参禅をするうちに須壇の因縁を投下す考案が三つ四つたちまち投下してしまう。白隠和尚が近来まれな悟りを開いた男だとこう褒めておられる。山梨両鉄孤児という両鉄という孤児号を与えておられるな。彼はこれ一回の凡夫なりだ。あの平四郎のごときはただの村の金持ちの百姓豪士というだけ。別に仏学をやったことでもなければ提唱を聞いたでもなければ座禅をやったでもない。ただのスボン武者。未だかつて山岳の字を知らず、この参禅だの検証だのということを聞いたこともない。臨済録の提唱さえも聞いたことはなかろう。しかれどもわずかに両三夜にして格のごときを字を称す。何ら予備知識のない全くの素人のスボン部でもたった二番座っただけでこれだけの検証をしておるじゃないか。何が彼をそうさせたかというならば有名の一揆だ、負けじ魂だ、死んでもこの座は立たんという有名の一揆だ、命がけだ。有名の一騎猛蔵と相戦って勝つことを売る者なり、この有名の一騎が次から次に出てくる猛蔵と戦い、打ち払い打ち払い打ち払ってとうとう猛蔵も念に勝って断命婚を得たからじゃ。なんじらなんぞ有名の奮死を発揮せざらんやた。どうじゃみんな、生まれた時からお寺で育って、父母未生以前から提唱を聞いとるじゃねえか。物販で養われて子供の時からお経を聞いて育ち、提唱も聞けば素録も読めば花園大学まで卒業しておるじゃねえ。なぜ検証ができるか。有名の一揆が足らんなしゃ。なんでも一つ、有名の史上のためには成仏一年にあった。今夜あたり悟らなければ一生かかったって悟れんぞ。 そんな命なら今夜死ねば結構じゃ。今夜公安と一つ打ち死にする覚悟で一つ座ってみるがなし、必ず断命根を得て、かか大将手の足足の踏むところを知らんような対話徹底することができるであろう。なんという手も二番三番であるか、有名の一騎を振り立って皆一つ座ってもらわんというかい。はい、通るこれ何時が目前持ちゆる定素物と別ならず、下に信ぜず、すなわち他にもかって求む。誤ることなかれ、他に向かって法なし、うちもまた不可得なり。何時三蔵が栗の御を取らんよりは、しかし吸血して無事にしさらんには。生きの者は継ぐことなかれ、未きの者は放棄せんことを要せざれ。すなわち何時が十年の暗夜に勝らん、三蔵が賢者に訳すればそこ爆犯なし、ただこれ平常なり。弱へ一般無事にして時を過ごす、何時処方より来たる者皆これ、不信にして仏を求め、法を求め、下脱を求め、三害を修理せんことを求む。知人何時三害を入れていずれのところにさらんと様子。仏祖はこれ正下帝の妙苦なり、何時三害を知らんとおっすや。何時が今眺望亭の新地を離れず、何時が一年新のとんこれ四回、何時が一年新の新これ四季回、何時が一年新の地これ無四季回、何時が送り、これ何時が送りのかぐすなり、三害自ら我はこれ三害なりと言わず、かえってこれ道路目前霊霊地に小万般を消食し、世界を釈託する体の人、三害のために名を安ずた。どうるこれ何時が目前持ちゆる定素物と別ならずた。例によってみんなを呼びかけてどうると言われておるのである。諸君、これ何時が目前持ちうる定素物と別ならずと。今そこでみんなが現に働いておる心、その今働いておる心は釈迦だるまと少しも異なっておらんというの。目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失笑すと、別のところに示してやる通りである。これはダルマ大師の弟子の原大という人の言葉であるが、仏性とは左右これなり。仏性というのは働きが仏性である。左右これなり、 仏性というものは本来形のないものである。働きのない時は無である。その無が働いて出てくるのである。働きによって初めてその仏性を意識することができるのである。仏性とは左右これなりと。目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい、鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失笑し、足にあっては運搬す。そういう結構な働きを持っておりながら、その働きを当たり前なことだと、何でもないことだと、値打ちのないことだと思っておることがそもそも凡夫である。目がどうして物が見られるか、耳がどうして音が聞かれるか、鼻がどうして匂いを嗅がれるか、口がどうしてこうおしゃべりができるか、手がどうしてこのように物が持てるか、足がどうして体を運べるか、なんぼ科学が進んでもこういう結構な機械を作るわけにはいかん。こういう結構な機会をいただいておりながら、あまりにこれを粗末にしてはいかんはずで、お釈迦様が見られても花はくれない柳は緑、我々が見ても花はくれない柳は緑、どこが違うか、どこが違う。お釈迦様が聞かれても、スズメはチューチュー、カラスはカーカー、我々が聞いてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー。この心の働きというものは仏と寸分違わんじゃないかと。そのまま仏性の働きであり、そのまま仏の働きであると、仏作仏行であると、こう見ていければそれが悟りである。盤経禅師がよく言われるやつで、犬が鳴けば誰でもわんと聞くじゃないか、聞こうと思わんでも、犬の鳴き声に対しては無意識でもわんと鳴けば直ちにわんと聞く、それが仏性じゃござらぬかと。何にもないやつ、何にもないやつが犬が鳴けばわんと聞く、猫が鳴けばにゃーと聞く、この中に一人も凡夫はござらんぞと。盤経さんはおっしゃ、この中に一人も凡夫はござらんぞと。みんな仏様じゃと。仏と寸分違わん結構な仏性を持ちながら、我と自ら癒しめて凡夫になり下がっておるのだよ。それを迷いというので、その迷いを取りさえすれば、このままがみんな仏である。これ汝が目前用いる低粗物と別ならずで、病いずれのところに変わる病、不自身のところにやりた、みんな自信がないからいか、真がないからいか、誠がないからいか、 下に信ぜずして、すなわち他にもと向かってもとも謝ることなかれ。犬が鳴けばワンと聞ける、この働き何にもない。耳の中にも何にもなければ心の中にも何にもない。何にもないやつが犬が鳴けばワンと聞く、そのままが仏じゃないか。人間の知識や計らいで分別できるものじゃない。下に信ぜずして、すなわち他に向かってもとも、そう自信ができないから。仏といえばじきに何かありがたいものが外にあるように思う。32層84号備わっておらねば仏じゃないとか、神通力がなければ仏でないとか、みんな外の世界に迷ってしまうので、謝ることなかれ。他に向かって法なし、うちもまた不可得なし。そこで臨在はっきり言うておく。外に仏なぞはありゃせ。もしあったら錯覚じゃ。そんならうちにあるかと言うたら、うちもまた不可得なり。